もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
24歳です。はい。
今は結婚してます？一人ですか？
結婚して妻と子供が一人ずつ。
あ、そうですか。
はい。
で、奥さん何歳ですか？
22歳ですね。
お子さんは？
はい、2歳ですね。
2歳ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
妻の不倫が原因で、
はい、
今別居してる状態なんですけれども。
それで、その20歳のお子さんは奥さんの方に行ってるわけね。
そうです。はい。
で、別居に至るまでのその不倫ってのはどういう不倫だったんですか？
はい。もともと、まあ、結婚生活を通して、まあ、子供と、私が家にいるときに、まあ、夜な夜な出かけることが多かったんですけれども、
はい、
そんな中で中学校の同窓会かなんかがあったみたいで、
はい、
でそこで、まあ、同じ地元の男性とその同窓会を機に、まあ、そういう関係になってしまったということで、
うん、
で、まあ、私自身もそれについてこう探りを入れるとかっていうのはそれまではしてなかったんですけれども、
はい、
まあ、たまたまちょっと僕の友人が、まあ、最寄り駅の駅前で、まあ、その男性とキスをしていたっていうところを、
うん、
まあ、目撃してしまったらしくて、
うん、
で、それが事実が露見したっていうのが始まりだったんですけれども。
うんうんうん、それで奥さんは、ということでもう別れましょうとかっていう話になってるんですか？
その時はまだ、まあ、それだけ、事実がそれだけで、まあ、それ以降はあってもないし、もう本当にごめんなさいっていうところで、話が一度まとまったので、
はい、
そこの時には特にその離婚問題とかっていうのには発展しなかったんですけれども、
はい、
それからまた少し期間を空けた時に、ちょっと、まあ、休日僕が友人と遊んでる時に、
うん、
今日夜出かけたいから、ちょっと早く帰ってきてくれないっていうような催促の連絡がありまして、
はい、
まあ、その誰と遊びに行くのとかっていう話をその時に聞いたんですね。
はい、
で、そしたら、まあ、うちにも遊びに来る僕自身も面識のある友達の名前をそこで出されて、
はい、
その友達っていうのが、まあ、その連絡が来た時点での時間ではまだ仕事中じゃないのかなっていうような時間だったので、
はい、
それでますます怪しいなと思って、その友人に協力してもらったんですよ、少し。はい、で、まあ、僕一度自宅に戻りまして、
はい、
車で、その最寄り駅までじゃあ送っていくよという話をして、一緒に家を出て、それで僕の友人には先にその最寄り駅で待機してもらっていて、
はい、
で、入れ替わりでちょっと後ろをつけてもらったような感じなんですけど、
はい、
そしたらまあ、キスしてたのを見られた男性と二人で落ち合っているっていうところに、まあ遭遇しまして、
うん、
まっすぐ近くのラブホテルに入っていくっていうところで、うん、で、なんかホテルが満室だったか、
うん、
で、すぐ出てきたんですね、
う
ん。で、そのまま近くのコンビニに車を止めて、で、ことが始まったところで、現行犯で押さえたっていうところだったんですよね。
うんうんう
ん、それで妻の方はあまり反省の色だったりとかっていうのが見えなかったんですよ。
はい。
はい。特にこう謝罪してくるわけでもなく、
うん、
まあ、どちらかというとその後ろを追われてたっていうことが気に入らなかったというか、
うん、
信じられないみたいなところがあったみたいで、
うん、
それで口論になった末に、まあ、私の方から出て行ってくれと。
うん、
いう話をして、
うん、
で、まあ、そのまま実家に戻って、まあ、少し頭を冷やしてくるかなと思ったら、もう離婚したいと。
向こうが言ってきたわけですね。
そうです。はい、はい。で、まあ、私としては、まあ、それであれば、まあ、妻がまあそういうことをしたっていうこともあり、まあ、もともとその結婚生活の上でも、なんていうんですかね、僕自身もあまりその家庭に入るにはちょっとまだ幼稚というか、まあ覚悟が足りてないんじゃないのかなという思う部分が妻に対して多々ありましたので、
うん、
今後、まあ状況を見ながら離婚調停を申し立てて、 そこで親権と慰謝料と養育費とっていう部分で、まあ、主張させてもらいたいなと思っているんですけれども、まあ、私としてはそのもうだいぶ別居期間も長く続いておりますので、その間子供と離れて暮らしてしまっているっていう事実がありますので、それを踏まえた上でどういうふうな話の持っていき方をすればいいのかっていう作戦みたいなものがあれば、
あの、
ご伝授いただければなと思いまして、
かなり大胆な奥さんというか、結婚したという意識がないという奥さんというか。
そうですね。で、結局、まあ、SNS の方に、まあ、その友達と、まあ、遊んでる写真をアップしてたんですけれども。
その友達っていうのは、この不倫相手ですか？
あ、まあ、地元の友達ですね。あ、
地元の友達、はい。
はい。で、その中に相手の不倫相手もいたんですよね。
ああ、なるほどね。
ということは、まあ、裏を返せば、周りは公認で、関係も切れてないのかなっていうのが、私の見解で。で、まあ、そこに、どういう神経で、一番の被害者である息子を、同行させてるのかっていうところが一番理解できなくて、
そこ
がすごく腹立たしいですね。まあ、息子から両親というか家庭を奪った張本人2人が、大人ずら下げて子供を育てていくっていうことを、まあ、妻は主張し、まあ、その先2人がね、もし再婚するとかっていう話になっても、まあ、それはいいんですけれども、そこにあの、まあ、息子が一緒に住むっていうことがあまりにもかわいそうだなと思いまして、
まあ、これはその条件闘争になると思うんですけれども、
はい、
今日はスタジオにですね、弁護士の中川淳先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いいたします。
今、まあ、あらましいお話伺って、
はい、
正直なところ あなた割と論理的にというか、はい、お話にはなるんだけれども、
はい、
まず離婚の問題と親権の問題っていうのは、
はい、
これは一緒には処理はするけれども、
はい、
考える視点は全く別の事柄なんですね、裁判所でもね。
はい、
率直に申し上げて、
はい、
もうその奥さんとやっていく余地はないわけですから、
はい、
さっさと離婚の手続きは僕は進められるべきだと思いますよ。これが一つね。
はい。
それでね、慰謝料請求の問題は、その原因がはっきりしている限りにおいては、
はい。
有責配偶者無効ですから、
はい。
慰謝料の請求はおそらく認められるとは思います。ね。
はい。
まあ、金額は、残念ながら日本の裁判所っていうのは極めて低額になる。ですけども、
はい
はい、まあそれは認まるでしょうけど、
はい、
さてあなたが一番眼目にしていらっしゃる親権、
はい、
これはね、結論から言うとね、あなたが親権を取るっていうことはよほど奥さんの方の看護状況に問題がない限りは無理ですよ、
はい、なるほど。
これはやっぱり幼児期の子供にとってで一般的にそういうことを言うことが果たして適切かどうかっていうのは私にもようわからんのです。ようわからんのですが、
はい、
母親の存在の重さっていうのはかなり裁判所としてはやっぱり重視します、
はい、
こういう状況の中で親権をあえて現在の状況の中からですね、
はい、
母親と切り離してお父さんの元に持ってくるっていうのは、母親自身が、まあ、一番極端な場合は育児放棄をしているに等しいような、はいはい、ほっぱらかして遊び回ってるとか、
はい、
そんな状況でもあれば、これは
それっていうのは、うん、ごめんなさい、婚姻生活中に、
うん、
そういうことが度重なっていたっていうのは認められるんですか？
そういう問題じゃなくて現状なんですよ。
ああ、なるほど。
だから裁判所としてはですね、
はい、
子供の福祉、
はい、
子供にとって一番どういう状況にするのがよりベターかと、ね、
はい、
いう判断で、 考えるわけです。ですからその、はい、あの親の離婚の原因ね、この場合は明らかに奥さんに非があるわけだけども、それは侵蝕しません。
はい。
だから子供にとってお母さんとの看護下にある今の状況、
はい、
これが特段に問題がなければあなたの方に親権を、はい、渡すべきだという結論が出ることはほぼ 99% ないと思ってください。
はい。なるほどですね。
で、合わせて申し上げておくけど、あの奥さん側にそういうことで、あの残念ながらね、あなたにとっては、
はい、
親権がいったとすれば、
はいはい、
夫婦間のその不倫の問題で、はい、あなたが慰謝料請求できるっていう、それはいいんですが、
はい、
養育費の問題、
はい、
これは全然別の問題で、子供のその息子さんの権利なんで、
はい、
彼女の方に親権が行って、あの現実に養育監護が無効でされれば、はい、あなたの方としては負担せざるを得ない、
はい、
というわけで、はい、あなたの戦略的にその親権をこちらへね、
はい、
取る方法はないだろうかということがご質問の核心だったんですけども、
はい、
今のお話の中ではかなり厳しいと思います。
なるほど、
うん、
はい、はい、すいません。
あなた恋愛結婚？
そうですね。
すごく魅力的だったんですね。結婚は早いですもんね、お互いに。
そうですね。
どのぐらいの恋愛期間があったんですか？
3年ぐらいです
ね。3年ぐらいですか。
はい。
それでね、3年間も恋愛をしていてね、
はい、
あなたが結婚したっていうのはどういうことなんですか？
はい、
この女性が突然22歳でこうなったとは考えられないですよ。
ですね、もう僕の前では比較的突然だったのではないのかなと思ってるんですよ。っていうのは、一緒に生活する前と子供が生まれた後で別人のようになってしまったんで。
ガラッと変わったということですね。
ガラッと変わりました、ね、
うん。あのちょっときつい言い方しますけどね、
はい、
今中川先生から親権も無理だって言われてるあなたにね、きついこと言うのはちょっと申し訳ないんだけれども、
はい、
こういう人ってのは本当に情のない人ですから、で幼児と同じですから、
はい、
付き合っていても、
はい、
本当にあなたがこの人と親しくなっていればこの人おかしいって感じるはずなんだけどね。
ああ、なるほど。
この人おかしいって感じないあなたがね、
はい、
ごめんなさいね、あなたの方にも情緒的に問題あるんじゃないかなと。この人を選ぶっていう。
なるほどですね。
だからあなたがそのことをね、あなた自身も本当の自分に気がついてないところがあるんですよ。
はいはいはいはい、
現実と接してないんです。あなた頭の中だけで生きてるんです。だから理屈ばっかり、だからすぐに親権慰謝料養育費とかね、
はい、
要するに感情を失った五感のない言葉がペラペラペラペラ出てくるのあなた。
なるほど。
全部現実と接しないんです。だから現実のこの奥さんに接したら結婚はしないよ、これは。だからそれはなぜ結婚しちゃったかって言うと、あなたも自分に気がついてなかった。だからこれを機にね、2歳の子にね、自分の人生を教わったと、自分自身がこの2歳の子のおかげで俺は自分に気がついたと、
はい、
いうようにこの離婚を持ってってください。
ああ、なるほどですね。
ええ、
じゃあちょっとそれで頑張っていきたいと思います。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも。